さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、半助さんお疲れ様でした。
そうありがとうございます、9月の2日21時50分回ったところなんですが、はい、昨日の9月1日に、はい、まあ例年もうここ何年ぐらいやってんだろうな、毎年関わらせていただいてるんですが、島の鈴鹿という自転車のね鈴鹿サーキットで行われてます、はい、自転車のイベントの中で、はい、まあ、国際レースもあるので、そのイベントの様子、まあ、セミナーの中継だったりその会場の様子だったり、はい、あとはまあその国際レースの生中継を、まあ、毎年関わらせていただいてやっているんですが、はい、まあ、それに行ってまいりまして、はい、まあなんかね毎年こう余裕がなくなっていくというかなんだろうな、なんかいろんなことにチャレンジをしようとするからなのか、
はい、
こう回数を重ねてるから余裕が出てきても良さそうなものの、はい、気がつくとねこう年々こうツイートを上げられなくなってるっていうのかな今こんな感じですみたいなツイートとか、はい、よかったら見てくださいみたいなツイートを上げていたんですが、はい、ふと気がつくと、はい、今日一個も上げてないしリンクすらアップしてないやとか思って、
はい、
ここのリンクから見てくださいみたいなやつをねこう定期的に始まるまでに 2,3 回は上げるようにしていた年もあったと思うんですけど、なんか年々そういうのができなくなって余裕がなくなってんなと思って、うん、なんでだろうと思って
何が忙しいんですか。
なんかね、まあ、ちょっと役割がちょこちょこ変わったりとかっていうのと、うん、まあ、今回はそのなんだろうタイムキーパー的なところもちょっと、
はい、
やってみようかなっていうチャレンジをしてみて、
はい、
まあ、あと全部のこう進行
で、
30分前ですとか
はい、はい、
だから、ね、何々班そろそろ準備して出てくださいとかって、はい、なんかいろいろちょっとやってみたりしていたので、
はい、
もうなんか時間によってふっとなんかそのレース前のセミナーも中継でお届けしてたんですけど、
はい、
管理栄養士さんがね会場の中の、はい、なんて言うんでしょう教室じゃないななんて言ったらいいのセミナールームみたいなところが鈴鹿サーキットの中にもありまして、
はい、
そこでその管理栄養士さんが、まあ、自転車乗る上でのみたいなお話があったのを、まあ、生中継で、はい、会場の様子をお届けしたんですが、そこは、まあ、現場そのセミナールームには行かずに本部の方でもお休みみたいな感じに、はい、組んでみたらなったので、その後レースに備えて待機みたいな形になったので、はい、まあその様子なんかちょっとチラチラ気にかけながら見たりはしていたものの、少しゆっくりできたので、あ、今のうちにちょっとリンクだけでもアップしとこうみたいなの作業したりとかで、そこでようやくなんか、あ、今日全然上げてないみたいな、そこに至るまで全然気づきもしなかったっていうね、はい、まあなんかそんなバタバタしながら行ってまいりましたが、でまあね、そこでもう一つそのちょっとちゃんとやってみようかな、ちゃんとでもないんだけど少し頑張ろうかなと思ったのが、その様子記録写真的なもの、
はい、
中継してるんで、そのなんだろう、僕らはそのイベントの様子をこう撮るわけじゃないですか。でも、はい、その撮ってる僕らの記録って意外と残ってなくて、
はい、
そもそも終わったらちょっとじゃあ今回関わったメンバーでみんなで写真撮っとこうかっていうのがここ数年ようやくやり始めたみたいな、
はい、
それまで本当に集まってその中継して解散みたいな、
はい、
何の記録も残ってないっていうのが何年も続いてたんですよ。
ああそういうことか。
うん、そうそうそう、はい、だからどんな機材使ってたとかどういうメンバーが関わってたとか、まあ記憶にはあるんだけど、
うん、
でもその写真であったりとかその何かのテキストで残ってるとか、うん、そういうのがなくて、
はい、
まあ、ちょっとそういうのも残していこうみたいな話もあって、まあ、せっかくあのメンバーがねその都度その都度会場が違ったりするんで変わるんで、うん、じゃあここの会場に関わったメンバーなるべく全員集まって撮ろうかみたいな、まあ、いわゆる集合写真を撮って終わるっていうようなのがここ数年定着しては来てるんですけど、
はい、
でもその、まあ、使ってる機材がちょっと、まあ、どんなのだったとかどんな感じのメンバーがどんな風にどういう担当をしてるとかっていうのがなんとなく分かるような雰囲気、うん、雰囲気記録写真っていうかスマップ写真っていうか、
はい、
まあ、そういうの残すのちょっとやってみようかなっていうか、まあ、もうそれはだいぶ雰囲気っていうかそういう意識がみんなにできてきたんで、それぞれがこう携帯だったりとか、まあ、カメラでもなんですけど、
はい、
撮り始めてはいるんですが、なるべく自分も撮ろうかなと思って今回、はい、持っていったのが、前置きが長くなりましたが、
はい、
オリンパスの、
はい、
OMD の、
はい、
OMD の
EM5
のマーク2を最近モーモーさんからいただいて、モーモーさんがね、はい、EOSR 買ったんですよ。
お
で、それまで使ってた M5 使うとかよなんか言われて、はい、使うってなんか軽く言ってでその前にもねこの EM5 マーク2を買った時に、
はい、
その前に使ってた EM10 マーク2かな、
はい、
を使うってもらってたんですよ。
はい、
で、今度 EOS 買ったからこの M5 いるってなって、うん、結局この EM シリーズ2台がうちへ来て、
はい、今
ある状態。
いいです。いいです。
そう。で、まあ、レンズもなんかいろいろくれて、単焦点の 2.8 とか、はい、1.8 のもあるかな。で、ちょっとその最近にもらった M5 の方、
はい、
はそのなんだろう普段の日中の仕事の時に持ち出して、まあ、仕事中はまあちょっと撮れないんで帰りとか、
はい、
行きも余裕がないから撮れないので仕事が終わって帰宅するまでの間でちょこちょこ撮ったり、
はい、
まあ、休みの時間ちょっと撮ってみたりって、うん、ちょいちょい使うようになっていたんですが、はい、ちょっとその中継の現場ってなんとなく煩雑なのでこっちは置いていこうと思って1個前の M10 の方を今回は持ってって、
はい、
記録写真みたいなのは撮ったんですが、はい、ちょっと割り切ってねそのズームレンズとかももらってるんですよ、
はい、
だから何本だったかな12200かな、
うん、
なので24400みたいな、
うん、
ズームレンズ、
そう、
あ違うか14150か14150なんで、
はいはい、
28から300みたいな、
うん、めちゃめちゃ勾配
そうそうの、まあ、レンズとかも、一緒につけてくれてるんで、
はい、
まあ、これ1本で大体のもの撮れるみたいな状態で、まあ記録で撮るのにこっちもありかなとは思ったんですけど、今単焦点の方を使うようにしてて、
はい、
これ何だっけな、17mm だから34か、
うん、まあちょうどいい、
うん、34の、2.8 の単焦点をセットにして、で M5 の方は 1.8 の34、
うん、
もあってそれをつけてみたいな感じで、その単焦点の、まあ、明るいので要は何だろう 単焦点使いたいっていうのもあるのと、あと、まあ、明るいレンズっていうのと、
はい、
その持ってくもの自体、もうボディもそもそも小さいし、
うんうん、
でそこにあのズームレンズをつけると意外と前飛び出るんですよ。
あ、まあそうですね、うん、バランスがちょっとね、
そうそうそうそう、うん、
あと結構かさばるんで、
そう、それ感じがあの持ち出す時の、うん、なんていうんだろうな、うん、気分的なもののなんていうんだろう、
うん、
ちょっとした弊害になりそうと思って、はい、そのスッとカバンから出ない感じ、
うん、
があるから、まあ、それだったらもう割り切って単焦点で、まあ、
はい、
思った時にサッと出せるように、
うん、
な状態でちょっとしばらく持ち歩いてみようかなっていう感じ
で
今使ってみております、はい、でね、その単焦点でその画角がどうなのかなと思って気にはなったんですけど、今回の記録的なものを撮ってる分にはもう全然、はい、まあ、記録スナップを撮ってる分には、うんうん、まあ、全然でもないけど思ってたよりなんとかなるっていうか、
うん、
あ、十分使えるなっていう、
うん、
まあ足んなきゃ近づきゃいいし、
まあそうです
ね、はい、あれもっといっぱい画角広げたかったら下がりゃいいし、うん、みたいな、
うん、
まあ、基本的なことで対応が十分できたっていう、まあ、状況によってはね引きが足んなくてっていうこともあったりするかもしれませんが、まあ、記録のスナップで、まあ、ある程度撮れればいいやっていうぐらいの感じのものであれば全然単焦点の方が、まあ、明るいしね、部屋の中とか撮るのには良かったしっていう、まあ、この気軽さが今すごく楽しくて、使ってみているところです。なんか使ったファーストインプレッション的に言うと、なんだろうな、まあ、小ささと軽快さがすごく小気味いいのと、
うん、
好感度強いね、はい、オリンパスって。
ああ、まあそうですね、
多分これ 6D とかと同じぐらい、うん、あのマーク2じゃなくてね、あの最初の 6D と同じぐらいの年代、
はい、あ、そうだっけ、そんな昔だっけ。
いや結構古いと思うんですよ、
はい、
あ、この、M5 の方はもっと新しいと思うんですけど、それも10の方は多分それぐらいな、ちょっと後でちゃんと調べてみようとは思うんですけど、そんなに差がなかったと思うんだけど、
はい、
好感度意外と綺麗、意外とって言ったら失礼か、なんか思ってたよりき、あ、でも意外とっちゃ意外だよね、だってマイクロフォーサーズの小さいセンサーで結構ノイズが少ないっていうのはすごいよねって思ったんだよな。
うん、
で、まあ、あと、色温度をオートでしばらく使ってみたんですけど、
はい、
オートホワイトバランスがちょっと優秀かもって、ちょっとキャノンと、うん、あの、なんだろう、出方が随分傾向が違うのねっていう感じをして、
うん、
ちょっとそういう違いとかでいろいろ、
はい、
面白く。楽しませていただいてます。はい、ま
あ、
そ
うです ね。全然メーカーが違うと本当
ね、その、うん、色の表現の仕方が違うっていうのはこういうことかみたいな感じで楽しんでおります。
はい、
っていうかこの M10 の時にも使って、学校の撮影の時とかにも使ってみたりしたことがあったんですけど、はい、なんだろうな、こっちのほぼ機能としてはあんまり変わんないよっていうモーモさんの話だったんですが、
うん、
この M5 になった方の方がちょっと使いやすいっていう感じがして、うん、ちょっとブライダルにも使ってみようかなみたいな感じをしている感じです。
はい、
そう、これなんかもらったみたいなツイートしたら、カレニラッシーさんが、
はい、
初めてのミラーレス、ミラーレス、
はい、
なんかそんな感じのコメントいただいたんですが、それちゃんとお返ししていなかったんですけど、そう、その前の M10 もあったりするので、うん、ちょっと、ちょっと使ってはいたりするんですが、まあでもなんか今ほど持ち出していなかったのかなって今考えるとね、
はい、
思っちゃうんですが、ちょっと今すごく楽しいので、
はい、
もう少し使ってみて、また時折このオリンパス話も、 小関さんがいたらね、はい、小関さんにいろいろ聞けるたんだけど、また、オリンパス話もお話できればと思ってます、
はい。
で、今週ですが、またちょっとまあ機材話が続いてしまいますが、スノーさんが、
はい、
ストロボ、
まあ、関係、
関係になるのかなですね、はい、まあちょっと電池だったり、まあ、クリフポーもこの間やったにはやったんだけどね、ちょっと続いちゃうんですが、まあ、今週はちょっとプロ機材なんかの話も後半入ってきますので、はい、そんなお話でいきたいと思います。はい、はい、ということで、
はい、はい、まあ、これはね、うん、まあ、なんで買う羽目になったかと言いますと、
うん、
あのクリポンストロボの 430EZ の2ってや、あ、EX の2っていうのをずっと使っておりまして、うん、はい、まあ、これすごくいいんですよね。こうバウンスもこうぐるぐるって回るやつですし、まあ、あとちっちゃいっていうのもあり、
うんうん、
で、あ、チャージも結構早くて、
うん、
すごい使いやすい機種なんですが、
うん、
ロックがガタガタになっちゃって、
ほうほうほう、
ちゃんとカメラにつくんだけど、うん、ついた後がなんかすごいガタガタ揺れてるなと思ったら、そのうちこうカメラの角度によっては発光しなくなっちゃって、
あ、要はガタがあって接点が浮いちゃったりするってことだ、そうそう、発光しなくなったよね。
それでまあちょっと困りまして、
うんうん、
修理には出したんですけど、
うん、
まあ代替が来るまでの間もう仕事立て込んでたので、
うんうんうん、
まあ、これはしょうがないと、
うん、
なんかちっちゃいやつ買わなきゃと思って、
うん、
まあ、純正を買うのはすごい出費がでかいので、
うんうんうん、
小さいやつと思って探して、
うん、
ゴードックスというメーカーの TT350 っていう、
うん、
C というのはキャノン用ということなんですけど、
はいはいはい
はい、それを買いました、
うん
うん。でまあ、430と同じぐらいの大きさのつもりで買ったんですよね、
うんうん、
まあ、アマゾンなんですけど、
うんうん、
本物は見てないんですけど、
うんうん、
で届いてびっくりしたのが、あまりにもちっちゃくてびっくりしたんですけれども、
う
ん、
へ、
ちっちゃくて薄いって言いますかね、
ほうほうほう、
はい、写真を上げましたけれども、
はいはいはい、
430と並んでる写真がいくつか、
あ、はいはい、あ、はい、ですけど、ちっちゃいね。
ええ、まあ、まず薄いんです。
はいはいはい。
はい、で、まあ、高さはまあそんなには変わらないけど、うん、まあ、1センチぐらい違うのかな。
指1本分ぐらい違う感じね。
はい、違います、
ね、うん、
はい。で、発光部も、まあ、一回りというか、二回りぐらい違う、ちっちゃい感じが。
そうだね。はいはい。いや、これ、430と6系の違いぐらいな差が感じるね。
はい、そうです。そう、そうなんです。だから 3つ並べるとなんか大中小
みたいな、ね、
感じなんですけれども、
お
で、性能的にはまあ結構高性能なんですよね。発光量もそれなりに大きいですし、430と変わらないぐらい、
うん、へ、これガイドナンバー35とかそういうこと、350っていうのは
かな、そのくらいはあると思うんですよね。はい、あ、36ですね。
6、
まあ、ただこれ望遠の方にした時の話なんで、
あ、はいはいはい、
これ表記が、まあ、そのメーカーとかそのあれによって違ってて、
うん、
まあ、ズーム付きの、ズームにこう対応する照射角のやつ、
うんうんうん、
あと照射角がいくつの時のガイドナンバーいくつですっていう、
はいはいはい、
表記があって、
うん、
メーカーによってそれ違うんで、なんかちょっと、うん、こう、まあ、105ミリっていうのは最大なんで、
はいはい、
まあ、多分105ミリじゃなくて一番普段から使う、50ミリとかだと逆に広角だと、
うん、
だいぶちっちゃいんだろうなっていう気がするんです
けど、はいはいはい、
まあ、あとね、まあ、こう430でできることは全部できるし、バウンスですとかね、
うんうんうん、
はい、あと、まあ、マルチ発光っていって430ではできない。
え、できるの？
うん、できる。使うとは思えないんですけど、マルチ発光ができて、あと当然、ハイスピード発光ですね。 あのシャッタースピードが、カメラのシンクロスピードより速くても大丈夫っていう、ハイスピードシンクロモードもあるし、はいはいはい、で一応、無線がついていまして、無線がついて、でそれで、こう、同じ、これはもうキャノン用とは言ってますけど、その無線については、あれなんですよ、その純正の、うん、コマンダーといいますか、そういうのとか、うん、純正のストロボ同士の通信になってしまうんですけれども、
うん
うんうん、無線でコントロールもできます。
じゃあそれ別、別売りだよね、当然。
別売りです、ね、はい。
でもそのコマンダー別で買ったら無線発
行も使える
できるんだ、
はい、できます。
ごめん、これ値段言ったっけ。
9700円かな。まあちっちゃい、ちょっと割高な感じはしなくもないんですけど。
いや、でも430買ったら3
万、ね、あ、まあそうそうそう、
3万ぐらいするよね。
そうそう、はい、
3万半ばぐらい。
うん、まあ3個買えますって感じ。
そうだよね。
はい、うん、3個買えちゃうんで、で、うん、まあちっちゃいんだってびっくりしたんですけど、もう一つあっと思ったのが、その電池がですね、
うん、
2本、当然ちっちゃいから当たり前なんですけど、うん、電池が2本しか使わないやつ、炭酸が。
ほう、それはなんか、はい、なんだろう、多分僕らみたいなブライダルやってる人からするとすごく不安になるよね。
そうそう、不安に。まあ当然ちっちゃいからしょうがないんですけれども、うん、だから案の定やっぱり、
うん、
もうチャージは若干遅いんですが、うん、思ったよりは遅くなくて、
うん、
430のフル発光だと大体3秒ぐらいなんですね、
うんうんうん、
1、2、3ぐらいで、
はいはいはい、
行くんですけど、まあ、これはまあ5秒ぐらいなんで、
うん、
まあ、倍まではいかないっていうのが偉いなと。まあ多分ガイドナンバーがそんなにでかくないからだとは思うんですけど。
なるほど、はい、
うん
うん、
でまあでも普通になんて言うんでしょうね、ちょっとしたスナップだったらまあチャージに気をつけていれば大丈夫っていう、
うんうんうん、
感じです。
うん、
うん、まあ呼び用として買ったので、
うん、
まあ、そこら辺は求めてないんですけど、で、来て何が一番心配だったかっていうと、初期不良が一番心配。実はもう前もね、はい、言いましたけど、こう収録してますけども、
うん、
フォードンクスのこの TT685 というちょっとでかいやつ、
うん、
これもやっぱり調子こう普段あの時使ってたの580なんですけど、うん、580がダメになって、
うん、
まあ、どうしようと Amazon で注文したんですけど、うん、来たその瞬間から使えなくなったっていう。ちょっとがっかりなあれだったので、
あれなんか一発は光ったとか言ってなかった。
そう、最初ね、だから電池入れた時に使わなくて、こんなそんなバカなとか思って電池入れたり外したりして、
うん、
こうしばらくやってたらついたんです。
うん、
ついたと思って使いテストで使ってみたら、
うん、
その日のうちにダメ。
まあでもそれ持ち出す前に光ってて。
うん、
現場ついてからそんななるよりはまあ良かったっちゃ良かったかもしれないよね。
ちょっとさすがにこれはいかんわと思ったんですが、証拠にもなくまたボードクス買ってしまった。まあ今回は一応当たりだったみたいで、外れではありません。
うん、
はい、で一応そのアマゾンのやつだと、そのカラーフィルターとカラーフィルターをくっつける、なんでしょう、こうホルダーというか、なんていうか、ビニールの、
ほうほう、
まあ、すごいなんか、うん、使い勝手はいいんだか悪いんだか分かんないやっていうやつが出てて、結局使ってないんですけど、あと、バウンスディフューザーというかね、こうパカッとはめるやつが、最初、一緒にくっついてます。最初
からっていう。かぶせる型？
あ、かぶせる型。
はいはいはいはい。
写真についてますけど、なんかパーマセルで白いテープでくっつけてありますが、
あ、これか、
これです。
あ、はいはいはい、
ね、あんまりかっなんてくっつくんですけど、くっつくっていうか、うん、ちゃんとはまるんですけど、うん、緩くて、
うん、 落ちる。
なくしちゃいそうだ。
ああ、なるほどね。
すぐ落ちそうだから、うん、あのカマセルで貼ってあります。
はい。
はい。で、オレンジ色のフィルターがついてますけど、
うん、
これは、このオレンジ色のフィルターは、そのフィルターセットについてきたやつを、自分で、こう、あのラミネートのやつに、100円ショップで買ってきたラミネートの、あの、やつで挟んで、自分で作りました。
う
ん、なんかそのフォルダーみたいなすごい使いにくそうなのと、
うん、
そのフォルダーをつけちゃうと多分このディフューザーつかなくなっちゃう。
あ、なるほどね。
こうマジックテープで止めるやつなんで、
うん、
でまあそこはちょっとこれは無理かなと思って、
うん、
はい、あの いつもやってるように自分で自作をしました。
なるほど、はい、
という感じです。まあ実際に学校加工写真とかで使ってみたんですけど、
うん、
まあまあ普通には撮れました。
へえ。
あのチャージにちょっと気をつければ。
ほうほうほう。
うん、あといいのはやっぱり軽いのでカメラにつけてても負担にならないんですね、
うんうん、
例えば遠足みたいな登山とか、
うんうん、
そういうのだとこうつけたまま歩くとガッツンガッツンとこう結構衝撃が大きくなる。やっぱりそれで430 の, ロックも壊れたんじゃないかと思うんです。
あ、はいはいはい。
まあ、そういう意味でね、こうなんていうカメラにも体にも優しいので、
うんうんうん、
まあ、これでいいときはこれで行ってしまおうと、
うん、
いうのを言うぐらいです。
うん、
はい。
で、はい、その、なんだろう、色とかはどうですか、その。
あ、色温度ね、
うん、
いや、全然気にならないので、それは大丈夫みたいです。
へ
ぇ、うん、あとで、その、一連の撮影の、途中で430が戻ってきて、それ430に変えたりしてるんですけど、色温度がこう違って困るみたいなことはなかった。
ないんだ。へぇ、はい、そっか。なんか、うん、違ったりするのもあるみたいですよね。なんか
まあありますね。まあ最近はでもさすがに少ないんじゃないかな。その厳密に言えば差は出るとは思うんですけど、
うんうんうん
うん、その昔の例えば僕いまだにね20年ぐらい前のね、
うん、
ナショナルのストロボがあるんですけど、
うん、
それ真っ青ですもんね今。すっごい青くなってびっくりする。多分メガカラーとかの時は全然それはそれでも問題なかったんだと思います。
うんうんうん、
プリントの時で修正されちゃうので、
うんうん、
でもデジタルだと まともにその色温度の差が分かっちゃうので、
うん、
それとそういうその極端なあれはなかったです。
うん、あとこれ TTL で使えるっていうことで、
だから機能的には430と全く同じ、そのキャノン用なので、
うんうんうん、
全部オートで使えます。
へえ。超高補正も
あもちろん
効くんだ、
普通にカメラの方から。
なんか安いのだと本当にマニュアルで設定してその
なんだろう、はい、
決められた値でしか発行しないみたいな、単純に発行の信号だけ受け取ってるみたいな感じのってあるじゃないですか。
あ、ありますかね、うん、あるかもしれない。
そういう感じじゃないっていうこと
なんですね。はい、あ、もう完全にフルスペックで、ね、
でこれで9700円だったらいいかもね。
まあ安い、非常に安い、うん、まああとはね、耐久性とかどうなんだろう。
まあそうだね、加工感がどれぐらい持つかとか、
うん、
あとこの2本の具合がね、そのチャージが遅いっていうのもあるだろうけど、その2本、
まあやっぱ発行回数という点
で、そう、うん、トータルその2本で発行できる回数っていうのは、うん、当然同じ430と比べたとしても半分っていうこと
ですね。まあそうですね、にはなりますから、
うんうんうん、そこら辺だよね。まあでもその分、まあ、炭酸2本も含めて軽いっていうことですもんね、はい、430 4本つけて、うん、入ってる状態と比べたらね、まあ、そこら辺のうまい割り切りっていうのは必要かもしれないけど、 で、ねうん、でもなんだろう、このクリップオンデビューとかち ちょっとどんな風に使うんだろうっていうぐらいな、ね、感じの人には敷居が安く、低くて、
低いですね。
で、まあ430とほぼ同等なんだよっていうことで考えれば、9700円でクリップオン試せるっていう意味ではありかもしれないね。
まあそうですね、うん、まああと、うん、あの旅行とか荷物を軽くしたい時とかはいいでしょうし、
うんうん、これどうなんだろう、キャノンでいうとこの1個下のやつがあるじゃない、270だっけ。
はい、
それと同じぐらいな感じなのかな。
の LED ライトがつい
てる。ああ、そうそうそうそう。
ああ、はい。ああ、ありましたね、それはね。
あんな感じのイメージなのかね、はい、大きさ的に言うと。430より小さいけど。
でも形がちょっと違う。
ああ、
か。うん。あの、なんて言ったらいいでしょう。薄いから。うん、だいぶ発光部は薄いんですよ。あの、その発光部を上から見た写真で見てると分かるように。
なるほどね。
はい、
まあでも、うん、本当この値段とっていうのは、そういう、まあ、マイナス点もいろいろありますけど、まあ、それでもこの値段だったらっていうところかな。
うん、まあですね、あの、確実にこうちゃんと撮りたい人は純正の方がいいと思うんですけど、まあ失敗したくないという人、
うん、
まあその入門用とかでも
ね、入門用だったり、本当の緊急事態に普段、はい、例えば使ってるのにプラスアルファカバンの中に1個入れとくっていう意味では、うん、軽いに越したことないしね。
そうですね、うん、
本当の緊急時、ね、エマージェンシー用の機材って考えたら軽い方がいいだろうしみたいな、
はい、
というのでもちょっと選択肢としてはありかもしれないなという感じですね。
そうですね、
はい、
あのまあ一つ欠点というか、うん、これは仕方がないっていうのがあるのは、
うん、
縦構図でバウンスをさせた時に
縦、
うんうんね、あの縦構図にしてこう縦にした時で、
うんうんうん、
あのバウンスアダプターをつけていてもとにかく発光部薄いので、
うんうん、
あの僕はあのこうなんて羽じゃないですけど、
うん、
リフレクターも自分で作ってつけてるんですけど、
ね、はいはいはい、
あの面積がこう細くなっちゃうんで、面積がすごく細くなっちゃうんで、430と比べると、うん、だからすごくね、あの光量不足を感じてしまう。
あ、
だからなんかポートレートではちょっと、ポートレートっていうかね、うん、そういうこう横位置が多い学校写真なら OK なんだけど、
あ、なるほど、
うん、はいはいはい、取材ものとか、あの縦位置がインタビューとかね、
うんうん、
あるいはそのブライダルみたいな、
うん、
だとちょっと厳しい。
なるほどね、
っていうのはどうしてもあります、
うんうんうん、
まあそんなもんですか、
うん、
まあ、
はい、
まあでも悪くはな、うんうん、悪くはなかったので良しとします。
もう、うん、そう、なんだろう、そのいろんな条件とかあるとはいえ使えてるっていうだけですごいなと思うね。
まあ確かに。まあ値段とね、
うん、
内容が、
うん、
だいぶあのコストパフォーマンス的には素晴らしい、うん、はい、っていうのが、これは自分で買ったやつ、
はい、
で次がですね、うん、あ、すぐ行っていいですか。
はい
はい、あのプロフォトという、
うん、
スウェーデンなんですね、
うん、
メーカーが、
はいはい、
のメーカーのこう、まあ、プロと名前がつくわけなので、うん、業務用として、まあ、開発されている、うん、あのモノブロックストロボと言います、
うん、はい、
まあ、写真屋さんと、写真屋さんってあのスタジオに行くと、
うん、
ピカって光るやつが、
うんうん、
天井とかいろんなところに、
うん、
横からとかあるんですけれども、うん、あれは大体みんなあのジェネレーターっていって、こう、うん、電気を、高電圧を作るところは別なところにあって、うん、発光部だけが、あの発光部とそれをつない、コードでつないで、
うん、
あの使うと、
うん、
そういうシステムなんですけど、うん、モノブロックっていうのは全部あの、そのジェネレーターといって、まあ、中身はあれなんですけど、コンデンサーなんですけど、電気をためるコンデンサーと、 まあ、その溜めた電気をコントロールする、うん、まあ、あの制御部分がと発光部と全部一緒になってるので、うん、モノブロックという、うん、名前のカテゴリーのものです、
うん、なので、はい、なんだろう、まあ、大きさが全然大きいんだけど、ああ、まあ、そのさっきご紹介したようなクリップオンって言われるね、
それがでかくなった
のようなものっていうかね、はい、あれはまあ電池で、まあ、その電圧は全部その中に入っているんだけど、
はい、
それがプロ用のスタジオの機材とかっていうのは本当は発光するとことそこが別、
はい、
だからそのジェネレーターは結構しっかり大きいもんね。
まあ、かなり重いです ね、
うん、そういうのが
軽く10キロぐらいありますから、
ね、なんだけど、まあ、これは本当に単体っていうかその発光部のところにコンセントさ、はい、も刺すし、そのシンクロのコードも刺すしみたいな、
はい、
そういう一体型っていう感じですかね、
うん、まあ、今いろんなメーカーさっき説明言ったゴードックスも出してるんですけど、
ゴードックスもモノブロックあるの？
結構なんか本格的なの出してます。
へー、ま
あ、なので今もうモノブロックの方が多い感じがするんですよね。いろんな仕事の現場っていうか、はいはい、特に出張して撮影する人は、
はいはいはい、
ジェネレーターとこう発光部別々のやつを持っていくの大変なんで、
あ、
うん、で、まあ、各メーカーいっぱいいろいろ出してますけど、やっぱりちょっとこのプロフォトは、
うん、
まあ、非常に高級感があるというか実際高級なんですけど、
うんうんうん、
あとスペック的にもすごくあれで、こうハイスペックなものになってまして、
うんうん、
まあ、ちょっと憧れてたんですけれども、
うんうん、
まあ、たまたまちょっと、ご授業を受け持ってる学校で、
うん、
だいぶ前に注文したんですけれども、
うん、
今届いたんだけど、もうそれを注文した先生もいないし、
うん、
どうしましょうっていう相談を受けまして
、
はい、あ、じゃあちょっと何ていうのも、何を頼んだんですかってこうメールで機材表を送ってもらったら、
はい、
そのプロフォトのこう、D2 という、
はいはい、
D2500 っていうモノブロックが2台と、
うん、
はい、あとそれをコントロールするエアリモート TTL-C という、
うんうん、
まあ、C はキャノン用なんですけど、うんうん、そういう、コントローラーと、
うん、
あと、まあ、アンブレラと、ソフトボックスですね、うん、OCF ソフトボックスオクタ型という、
うん、
のがありまして、なんじゃこりゃと思ったんで、
うん、
でウェブサイトとか調べて、うわ、これはなんかすごいの来たぞみたいな、
うんうん、
ワクワクしながら学校に行きまして、
うん、
はい、で、行ってみたらですね、これは写真の方上から見ていただければあれです、
うん、
実は僕箱を解体するっていうか箱を開けるのすごく楽しみにしてたんですけど、うん、もう箱捨てられてました
開封の儀はできなかった
んですね、はい、いや、これ箱だけなんか組み立てて持って歩いて、
うん、
僕買ったんだよって顔して家に持って帰ろうかなってちょっと思ったんですけど
いや、分かる人少ないと思う
そうですね、いや、本当自己満足、
うん、なんかこう
でも、
なんか捨てるのもなんかでっかいドライヤーかなんかに見られるかも
しれない、ね、まあ、確かにそう捨てるのももったいなくて、まあ捨てるんですけど写真に撮ってしまいました、
うん、
なんて貧乏症なんでしょう
。まあでも、
かっこいいですよ、
うん、かっこいいかっこいい。
パッケージ。で、箱の中にまた、まあ本当、まあそれなりに値段のするものなので、
うん、
ソフトケースとか
うん、うん、
入ってまして、
うん、
ソフトケースは自分で開けることが来ました。
うんうん、
はい、で、このソフトケースと右側にあるのはそのコマンダーですね。
うん、はい。
はい、でこうそれを開けますとコマンダーで、
うん、
ほぼあれです、クリップオンストロボより小さいです、600とかより小さくて、
うん、
430よりも小さいかな、
うんうんうん、
まあ、発光するところがないので、
うん、
ね、それ、アクセサリー周囲につけるようになっているっていうのはこれですね、
うんうん、
はい、なんかすごいシンプルでしょ、そのボタンとか、
うん、そうですね、うん、
これの説明書が全部英語になってまして、
ほうほうほう、
はい、一応ウェブサイトには日本語の PDF が置いてありまし それをダウンロードしてプリントして持ってって本当よかった。英語しかないんじゃとお手上げでした。で、その D2 を開けたところで、まあ、これだけでも十分僕は感動してたんですけど、まあ本体とコードしかない。
へ
はい、一応なんて言うんでしょう、あれは蓋みたいなところはついてるんです。蓋っていう発光部をカバーするものくらいはついてるんですけど、
ああまあそうだよね、はいはい、はい、
本当本体とコードだけがポンって入ってる、という感じです。
あまあ そう、うん、そうか、
はい
はい、
で大体これこのセットで17、8万なんですね。
一等17、8万
はい、はい、そうです、18万ぐらいから。二等セットで、まあ単純に倍に近いですけど、40万はしないんだけど
35万ぐらいってこと
か、はい、そうですね。
まあ、でもそうするとあれか、高いって言ってもコメットの真ん中くらいでしょ。
うんですかね。でもコメット最近どんどん安くなって。
あそうなんだね、
探してる。だいぶ安いのもある。
へえ、
モノブロックとしては高いんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあちょっとする全部調べたわけじゃないので、まあでもまあ意外と安いかもしれないんですが、まあ、僕の財布事情からするとすごい高い。
高いよね
、はい、であとそのコマンダーの方は5万5千円、っていうのをこう思いながら箱から開封しまして、組み立てたのが次の写真です、これだけだと なんだか全然わからないっていう感じなんですけれども、あの、まあ、右側の方は発光部、でこれ、もうこのままで発光させても結構ちゃんとライティングできるような感じです。なんていうんですよね、あのディフューズのこうすりガラスというか、スモーあのこう乳白のはまっているので、
あこれ、その銀色みたいなところがそうってこと？
あそうそうそう。
この先がてて、
はい、
一番発光分になる面が。アクリルみたいな感じってこと？
そうなんですよ。
へえ。
だこのままでももうある程度ライティングできちゃう。
へ
え。あのそこら辺もまあすごくよくでき
てる。ほうほう
ほう。で左側があのまあ、操作部になるんですけど、ちょっとそこを写真撮ってませんすいません。あのまあこの製品サイトを見るとこんな風に使えますとか、いろんなあの。デモがあるので興味のある方は製品サイトを見てワクワクしてもらえる、
これこのサイトもまあすごくデザインもかっこいいし、その撮影風景のムービーとか見てると結構止まんなくなるね、
そうですよ、
面白いと思うんで、
なんかすごい簡単にやってますみたいな。
ああまあね、まあ、
すごい簡単にやってこんなすごい写真撮れるんだよって、うまくできてますけど、ねえって思うじゃないですか。
いやいや思わない。
思わないです。いやこんなに簡単にこんななんかすごいかっこいい写真撮れるのか、まあちょっと思っちゃうんです。まあ
ね、やったことない人だとそう思うかもね。
あはい。まあそれはあれは宣伝ですからね。
まあムービー用にそのね、そ短くなってるだろうなってなる、
はい。多分いろいろ苦労はしてる。
こんなスマートにいかないよねとか思って見てたけど。
なんですけれども、その操作そのものに関して言えば本当にスマートでして、これ普通。今までの僕の感覚だとモノブロックでもそのいわゆるセパレートっていうタイプでも、あの完全にマニュアルなんですね。カメラはカメラでシャッタースピードと絞りをセット感度をセットして、発光部の方はそのライトの方はまあ一個一個というかいくつも多頭でいくつかのあのライトを使うんだったらそれ一つ一つに出力を割り当てて露出計を使って、あの光を測って、でテスト撮影して、調節してみたいな、何度かテスト撮影をしながら調節して光量とかその向きとか、距離被写体との距離とか調節して、あの自分のイメージ力 近づけていくっていう作業なんですけれども、
う
ん、
そういうイメージだってそもそもダイヤルだったりするんですよね、発行量
変えるの
もね、
まあ、そうです、 発行の光量をまず自分でコントロールしましょうっていうのが、うん、あれなんですが、うん、もうこのエアリモート TTLC っていうのを使うと、うん、その TTL っていう言葉通り、
うん、
まあ、カメラのクリップオンストロボ、純正のクリップオンストロボと同じように、
あ、そうか、 TTL か、はい、
TTL なんですね。もうその TTL モードに、まあ、マニュアルモードもちろん使えるんですけど、
うんうんうん、
TTL モードを使ってしまえば、うん、全くこうクリップオンストロボと同じ露出のコントロールでした、でしかも、まあ、カメラから離れたところでできるから、
うん、
離してライトを自由なところに動かしてできるので、
あ、そうか、
すごい楽なん、はい、
リモートだからシンクロもそもそも繋がなくていい、
繋がってない、まあ、無線でやってるんです
けど、
はい、
な
のでいで、まあ、組み立てて、うん、アンブレラになりつけて、うん、電源入れて、うん、でカメラにはこのエアリモートをくっつけ、うん、電源を入れて、まあ、まず何もしなくても、まあ、マニュアルならマニュアルなり、あるいはもうシャッタースピード優先とか絞り優先で、あるいはもうプログラムでもいいんですけれども、とりあえず何もしないで1枚パシャって切ってみて、
うんうんうん、
どんな明るいになってるかっていうのを見れば、
うん、
見てそこからやることはやればいいっていう、もう最初の1枚目で適正露出はほぼできるんですよ。そのライティングの方向がどうのとかそういうの別にして、
うんうんうん、露出的なものはほぼほぼできちゃうってことなんだ、はい、
できちゃう。
その演出で例えばどっかの一頭を強くしてどっかを抑えてとかそういうことじゃなくて、そうそう、普通に撮ろうとしたら撮れちゃうってことなのね。
そういうことなんです。
はあ、そうか。これその TTL でやろうとした時って、はい、その超光補正みたいな感じで各ストロボの光量を、はい、変えるってこと？
そうですね。
へえ。じゃあ何だろう、さっきの言ってたそのライトの向きとかそう言ってたけど、物理的にライトの方向とかそういうのはもうそこに行かないと変えられないけど、
うん、あ、そうそう、まあそうなんですけど、そのこ それ一個一個は、
うん、
カメラ撮影位置からメインをもうちょっと強くしようとか弱くしようとか、
うん、
行かなくてもできる、
うん、だから方向がちゃんと定まってたら、その光の光量のバランスの演出とかっていう部分は、
はい、
動かなくてできちゃうってことなんだ。
手元でできちゃうんです
。へえ、すごっ。
はい、まあ各社クリップオンストロボではそういうシステムはもうあるんですけれども、
うんうんうん、
あくまでもクリップオンストロボなので、うん、それにディフューザーとかソフトライトボックスとかそういうアンブレラとかなかなか、うんうん、使いにくいじゃないですか、
うんうんうん、
専用じゃないから、
うん、
まあ、これはそういう専用のものがついてるし、まあ何、うん、光量が圧倒的にでかいですし、
ね、
っていう意味で非常に使いやすいですね。
うーん、
で、はい、うん、
世の中こんなことにな
ってる。世の中そう、なんかものすごくその今まで露出計片手に何十回もパシッピコッとかやってたのがバカみたい。
ちょいちょいとこうダイヤル回して効力。
一体何なんだろう今までの苦労はみたいな感じなんです、ね。うん。であとこれの最大の特徴はまあその製品サイトにもありましたけど、
うん、
ハイスピードシンクロができるというのと、
うん、
あとその、発光回数が、
うん、
まあ、発光回数というかリサイクルタイムというんですか、うんうんうん、発光してから次の発光チャージして次の発光に行くまでが、
うん、
すごく短くできるので、
うん、
そのフリーズモードっていうやつにすると、
うん、
日中シンクロでこういろんなものが飛び跳ねたりとか 水滴がバッと
立ったりとか、
まあ、そういうのがものすごく鮮明にくっきりと映すことができるっていうことなんで、まあ、今、まあ、僕が今まで使ってたやつのそういうスタジオ用の機材だと、そんなカメラの、シンクロスピードを超えたシャッタースピードは使えないですから、
うんうんうん、
なんか動きのある写真撮りたいとか言って飛んだり跳ねたりされるとちょっと厳しいどころか本当よほどうまくいかないとこうブレちゃう、
うんうん、
例えば髪の毛の先端とかどうしてもザーッとブレてたりして、
うんうんうん、
まあ、それはそれでいいんですけれども、うん、なんかよりシャープに撮りたいっていうとなかなか難しかったりするのが、
うんうんうん、
まあ、この製品だとうまく撮れますよ、
うん、
まあ、そこら辺デモがあってちょっとびっくりするような、
うん、ね、
すごいかっちょいい写真がいっぱい出てますけど、
うん、
で、まあ、何が一番すごい、この特にエアのシステム その TTL オートがいいかっていうと、
うん、
まあ、結局それ学校で助手さんとかも使いたいと、
うん、
でデザイン関係の学校なもんですから、
うん、
助手さんは一応カメラは趣味では使うけどそんなプロ機材使ったことないですっていう人たちなんだけど、
うんうん、
この一通りその TTL の仕組みと、
うん、
このそれ、出力の調節の仕方、
うんうんうんうん、
こっちを上げたりこっちを下げたりとか、
うん、
するといいんだよとか露出補正はこうするんだよってその3つぐらいを教えたら、
うん、
なんか自由自在にこうなんかいろいろマネキンを相手に、
うん、
じゃあちょっとメインの光とサブの光で露出ライティングレシオって言うんですけど、
うん、
こう光の量を変えて撮ってごらんとか言
って
、うん、だからすぐ、まあ、1時間ぐらい教えてたらすぐできるようになっちゃって、まあ、カメラマンいらないじゃん
そうだよね、 TTL で撮れてなおかつ手元でそういう分かりやすく、ね、
直感的に
できる
んだ、ね、うん、撮った結果を見ながらやれますからね、
うん、
こう失敗したらっていうか強すぎたら弱くすればいいわけだし、
うん、ね、だってでもその例えば多頭でやった時にこっちがいくつでこっちがいくつでって前だったら物理的なダイヤルをそれぞれのライトのところに行ってセットして向こうが32分の1やからとかこっち8分の1にするとみたいななんかそんな感じなんで
そう
そう頭の中でそういうのをイメージしながらみたいな感じになるだろうけど、もう手元でこっちがあこっちはそっかなあれだからこっちみたいな、
うん、
パッと見で分かるっていうのも他のバランスが分かるっていうのもすごいかもしれないね、はい、
そうなんですよね。なんで、まあ、女子さんたちはすごい大喜び、
うん、
これ毎日使ってもいいですかみたいな感じ
まあそうなるよねそれは楽しいだろうね、
私自分の作品撮りまくりますっていう感じ、
うん、
はい、で、あとこれにこのメーカー そのソフトボックスっていうのが、まあ、他にもいろいろなアンブレラとか、
うんうん、
ライトシェービングっていってこう120種類以上あるっていう話なんですけれども、いろんなライトが作れて、
うん
うん、こうなんて言うんでしょう、特に、まあ、ファッション系とか、まあ、でも物撮りスタジオでも十分全部万能で使えるようなのがいっぱい揃ってまして、
うんうんうん、
で今回そのソフトボックスオクタ型っていうのがついてたんで、
うん、
使ってみたんですけど、
うん、
だいたいソフトボックスってせいぜいいつも僕はもう四角いのしかないっていうう
ん、うん、
思ってたんですけど、まあ、これオクタってまあ十角形、
うんうん
うん、八角形
8でしょオクタだから
八角形になっていて、
うん
まあ、見た目アンブレラみたいなんですけどちょっと深い非常に深いアンブレラ、
うんうん、
奥がある奥じゃない、いや、その傘がある感じ、
うん、
傘奥行きがある、
うん、
で、まあディフューザーがついていて、
うん、
でなんかこれこういうのは見たことがないというか使ったことなくて、
うん、
どんなライトが作れるのかねと思ってやってみたのが、まあ、そのちょっと こう、これも学生さんなんですけれども、うん、たまたまあの撮ってくださいって来たんで、
うんうん、
こう本当なんていうんでしょう、これ1棟だけそのソフトボックスオフィサーだけだを作った時に、
うん、
撮れますかって来たんで、
うんうんうん、
まあ、いや1棟しかないけど、まあいいや、ちょっと撮ってみようって、
うん、
撮ったのがこれなんです、
ね。
すごい壁にこう反射して、あの当たっているその本人の影、モデルの影、
うん、
めちゃめちゃ柔くていいんですよね。
ね、
うん、傘だと、普通のアンブレラだともっとバシってこうくっきりきちゃう。
はいはいはいはい。
ですけれども、
うん、
まあ、あのよくできているアンブレラっていうか、そのソフトボックス。
うん、要は発光部とのディフューザーとの距離が深い分、距離があるからいいとかね。
まあそうですね、
うん、
まあ、ちょっとあのこう幅っていうかでかくなるので、
うん、
なんていうんでしょう、狭いところだとちょっと使いにくいのかな、
うんうんうん、
しないといけないんですけど、
うんう
ん、まあ、あの使い勝手も良くて、
うん、
セッティングとか割と楽でしたし、
うん、
あの先端のところにズボって入れるだけなんで、
うんうんうん
うん、なんかそう特別なロックとかなあんまり関係なし、あ、まあ一応入れてこう、うん、ガチャンってクランプみたいのを閉めるだけっていう。
なんかあの接、いや、モノブロックとの接合部分に金具があるん、
はいはい、あ、そうですね、
ですよね、きっとね、
うん、あります、
うんうんうん、
はい、で、あの金具というか、なんて言ったらいいのかな。なんかパイプをつなぐみたいな感じなんです
よ。ああ、はいはいはいはい。
パイプをつないでかしめるみたいな、すごくあっさりしてます。
へ
え。コメットのとかだと、こう、バイオネットっていって、爪があって、それにガチャンってはめて、ぐるって回して、あと、
ああ、うん、あれ、そうじゃないってこと、
うん、そうじゃないです。ただ、差し込むだけ。
へえ。
なんで、すごい楽です。
へー、なるほどね。
なんかこのソフトボックスだけって、他のメーカーのストロボにも使えるそのアダプターが売ってるようなサイトも見かけたので、もしかしたらこのソフトボックスだけ別、あの例えばコメット使ってるっていう人でも使えるかもしれない。
そうなんだ、その、うん、マウントのところを、
はい、
変える
変えるっていう、
他のメーカーのレンズ使う時のアダプターみたいなのがあるってこと？
なんかあのこれを調べてた時にそういうサイトが見かけたような気はするんですけど、定かじゃないんですけど、まあだから、プロフォト変えなくても、
うんうんうん、
ソフトボックスは変えるっていう。
なるほど。
まあこれは2万円ぐらいなんで、そんな思ったよりは安い
ですね。もうちょっとするのかと思った、う
ん、まあ大きさによりますけど、
うん、
はい、
このでも結構ちょうど程よいぐらいの大きさじゃない？
あ、これ60センチぐらいな、
うん、
もうちょっと90センチ、いや60センチぐらいだったような気がするんだ
よ、なんか見た雰囲気のそんな感じに見えるけどね、
はい、はい、
うん、
そうなんです。まあ、このぐらいの大きさだと四角いのよりなんかちっちゃく見えるんですけど、
うん、
面積的にはそうではないのかもしれないです。
ああ、はいはいはい、
うん、あの四角いのはもっと四角いのっていうか、僕あのよくある汎用のこうソフトライトボックスで四角いのって結構薄いんですよ、
あの発光部と、
うん、あれが、そう、ディフューザーの距離が短い
ってこと
よね。でそうすると結構被写体に近づけないと綺麗な影ができない
ん
ですけど、
うんうんうん、
このタイプだと、まあ、あんまり近づけなくても綺麗な影ができる、
うん、
まあ、綺麗な影っていうか影がソフト、
うんうんうん、
な感じで、まあ、とても使い勝手がいいなぁと、まあ、ほんの、この日だけなんですけどね、使ったので、
うんうん、
悲しいから、
うん、いやもうほんとこのなんか影の感じからするとなんか1枚全身ぐらいのトレペかなんか垂らして間に入ってるのかなって思うぐらいな感じだよね。
綺麗に光回って、
うん、
うん、 布地の布地っていうかレザーの質感とかも、
うんうん、
いい感じですね、
うん
うん、ちょっとびっくりしました、うん、まあね、日々いろんな機材は進化している
んだ、うん、そうね
20年前のこうストロボと比較しちゃいけないんですねっていう感じ。
なるほどね。まあでも TTL で使えるってなったら、なんか本当に一等だけのその照明写真的な一等で撮るような感じの撮影とかだったら本当誰でもできるようになるね、
はい、うん、そう、まあそうなんですそうなんです、はい、あのそういうこうもう機材を使う技術じゃなくて、もう本当な撮る方に集中できる、
できるってこと
だね。例えばポージングとかね、
うんうん、
そのあのいろんな雰囲気作りとか、
うん
うんうん、いう感じなんで、まあそれはそれで本当に楽っていう、うん、楽っていうか、なんていうか、うん、やっぱり進化してるんですねって感じ。
まあね、だからこれはもう本当にその助手さんが、うん、毎日使っていいですかっていうのも分かるよね楽しそうだよね、
うん、
まあ面白いだろうなと思うな、
うん、
まあちょっとこんな、なかなか使う機会がね、普通だとなかなかないですけど、まあ、こういうものもありますということでね、ご紹介いただきました。またこう、なんだろう、なかなか使わない機材だったり、まあ、使う機材でも、まあ、いいもの悪いものいろいろありますし、
はい、
使える、まあ、気になってるんだけどどんななんだろうみたいなのもありと思いますんで、
はい、
まあ、このゴドックス系でみたいな、このゴドックス系ちょっと気になるので僕ももしかしたらいつか手を出しそうな感じで今話を聞いておりましたが、
はい、
まあ、そういった話もいずれしていきたいとなと思います。で、まあ次回ぐらい今度撮影に関するようなお話もね、できるといいかなと考えてますので、また次回も楽しみにしてください、
はい、
ということでお届けしましたフォトスクランブル367回かな。
あ、ちょっとすみません、それ分かんなかったんで、
はい、
はい、では確かに僕は分かりません。
はい、お届けしましたのは、はい、ハンスケと、
はい、そうでした。
はい、スノーさんのフォトスクランブル367回お聞きいただきました。はい、また本編でお話ししてないかと思いますが、したっけ367回の時って、忘れちゃいました。
いや、忘れました、
ごめんなさい。告知がございます、もう一つの番組、ただいまの方でただいま登山隊というのを結成しております、
はい、
結成しておりますというか、参加される方はこれから、
はい、
ご参加表明をいただくんですが、あのただいま登山隊という名前で皆さんと一緒に山に行こうぜという企画をが進行しております、はい、日程が、2019年11月の30日土曜日になります、
はい、
場所は埼玉県小越瀬、
はい
はい、小越瀬市なんだっけ、小越瀬、
いやいや、まあ小越瀬町ですが、はい、
まあ小越瀬です、
はい、まあ小越瀬、まあそうそうですね、あそこは山は小越瀬町なのかな、あ、小越瀬町ですね、多分ね、多分ね、
あ、町なのね、はい、まあ、はい、過去に一度、ただいま登山隊と銘打って、はい、やった時と同じ場所で、今年はちゃんと頂上を目指そうぜというスタンスになっております、
はい、
特にその参加費とかは必要ございません、ただあのご自身交通費とか、まあ、そこまで来る交通費、その日活動する、行動食とか、お水とか、
はい、
お昼ご飯とか、まあ、実費ですということです、
はい、
あのイベントということではなくて、まあ、一緒に山行きませんかというお誘いというぐらいに捉えていただいて、
はい、
ご興味のある方はぜひ、番組ホームページの方にあの参加表明フォーム設置しておきますので、そちらの方に必要事項を書いてお送りください、 また具体的なことが決まり次第、各番組の方でご紹介いたしますので、そちらの方もチェックしてみてください、はい、で、368回ですが、この番組でスノーさんの個展、まあ、清田和樹個展としては、
はい、
ドジーシリーズフリーアズザウィンドウがおなじみでございますが、過去に発表された作品、過去に開催された個展も、いくつかございます。その中で、まあ、原点ともいえる最初の個展について今回はお話を聞かせてもらっております。まあ、これはね、この個展の時の話をいろいろ聞かせてもらった時にすごく、興味深いものがありまして、はい、まあ、作品も合わせてこのお話というか、その当時のね撮影された感じもすごくこう記憶に残っていたので、はい、これは一度皆さんにちゃんとご紹介してもらおうかなということがありまして、お願いをしてお話をいただいておりますので、はい、ぜひ、スノーさんの最初の個展がどんなだったのかというのを、
はい、
368回で、聞いてみてください、
はい、
ということなので368回、スノーさんの過去個展ご紹介でございます。
はい、
ください。